皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今日のポッドキャストで、考えないで行動から卒業しようという記事をピックアップした理由は、コロナ騒ぎでもそうだろうなぁと思ったからです。どうしてその2つがつながるかって、まずは本文です。考えられる行動から卒業しよう。 Facebook フィードでこんな記事が流れてきました。ヘッドラインは、秋田中央丸刈り禁止で45年ぶり更新、キーワードは主体性。そしてヘッドライン通り、部員の丸刈りを禁止した監督の言葉で、考えないで行動するのをやめよう。大した行動をしなくても爽やかに見える。体制を持たないと勝てないとありました。この監督がどういう人か、高校野球知識ゼロな私には分かりませんが、野球界の当たり前、丸刈り頭を卒業したって感じました。いつも思ってたんですよね。なんで野球だけ丸刈りなんだろうって。このニュースを読んで、バレー界でもちょっと前に話に出た2018年のピンクじゃないポアントシューズの話を思い出すので、今日の記事にしております。ちょっと政治色が強いと感じる人もいると思うんだけど、世界に飛び出て様々なバックグラウンドの人と仕事をするであろうダンサーたちは知っておいて無駄じゃないと思うのね。聞かぬは一生の恥、だっけ？ピンクタイツ、そしてピンクのサテンではなく、肌の色に合わせたポアントが出たのっていつか知ってます？2018年。しかも未だにフリード一社のみが制作。それまではトーシューズイコールピンクが当たり前だったんですね。日本でも買えるトーシューズの色もそうだよね。ヒスパニック系アフリカンアメリカンの人たちはシューズにファンデーションを塗って自分の色に合わせていたんですって。ビデオインタビューによると、化粧だから数回シューズを履くとその色が落ちてしまうので塗り直さなければいけなかったんだとか。別にシューズの色が増えたからって問題解決ができるわけではないのは知ってるよ。私たちは別にピンクのシューズでも問題ないじゃないって言う人もいるかもしれない。そうかもね。シューズの色展開が増えたからって言っていきなり人種差別や雇用機会の問題が解決するわけでもない。ただ、トーシューズイコールピンクっていう当たり前、つまり固定観念から卒業しようって話。いろいろな肌の人がバレエダンサーになったっていいんだよね。だったらいろいろなシューズがあったっていいんじゃない。私も小さい時にスタジオの発表会でやってたので、海外に出なければ気づかなかったかもしれないんですが、発表会の時に肌を白く塗るのってピンクのトーシューズと同じなんだよね。バレエをやる人は肌が白く、ピンクタイツからピンクシューズで足のラインが途切れない人だけではない。だけどそれが当たり前、つまり固定観念だと思ってると、何も疑問を思わず発表会の時に肌を白く塗り、それがバレリーナのあるべき見た目であるとなっている。日焼けしないでねっていうのは別よ。皮膚がんが世界トップのオーストラリアにいる私からしたら、早くから肌を守ることは大事だって思うから。だけど健康のための日焼けをしないでねというのと、白人にならなければ舞台に立ってはいけないというメッセージやヒストリーがあったものを21世紀でも取り入れるというのはどうだろうかと。バレエの役で肌を塗るというのはボディーペインティングだから、また話は違うよ。マヤデールのブロンズアイドル、白鳥ジゼル、役に合わせて衣装と肌の色を変えるというのは舞台メイクとしてはあり。でもそうじゃないって場合は、肌を塗るっていうのも Facebook フィードで流れてきました。それをアップしたお教室の先生と、それを見たから気がついた他の先生たちの会話の素敵なこと、それが知ることの好循環だよね。素敵だったな。確かに解剖学上、骨格が人種によって違います。それは事実。例えば、彫りが深いと言われるような頬骨や鼻の高さだったり、大腿骨と頸骨の長さの比率とか、そういうものがあるのも事実。だけど、人種と国籍は別なんですよ。いろいろと問題発言の多い某大統領が、非白人の女性議員に対して言った、Go back to where you come from が大問題なのと同じように、人種もしくは肌の色と国籍はしっかりと別物だと理解しなければいけないと感じます。アジア人っていうのもかなり大きな括りだよ。世界人口の 60% がアジアに住んでるんだから。そして国籍によって骨格は変わりません。私は日本人だから優遇されたこともあるし、仕事のポジションを手に入れたこともあります。アジア人でマッサージしてるからと性的職業をしていると言われたこともあるし、若い女性に強い意見は必要ない、女の子らしくないと言われたこともこっちでもあります。チャイナタウンの近くの銀行で優しく 中国語だと思われる言葉で話しかけられて、 Sorry, I don't understand, I'm Japanese と言ったらいきなり罵倒されたこともあります。人種、国籍、性別、年齢、すべてで差別されたからわかるというのもあるかもしれない。でもできたらそんなハードルをくぐらなくても人の気持ちを考えてあげられたらいいのにね。バレエ界で大きな反響を生んだグッドモーニングアメリカのコメントもそう。コメントを言った本人はきっと男の子がバレエをするのは変という考えが普通だと思って言ったんだろうね。固定観念の塊だよね。バレエの歴史を見ると男性しか踊れなかった時代があったりとか、すべての古典バレエで男性ダンサーがいないとパルドゥができないだとか。でも彼女はバレエなんて興味なかったんでしょう。そして周りにバレエをやってるお友達がいなかったのかもしれませんし、彼女が間違ったことを言ってても指摘する大人がいなかったのかもしれません。でもそのような偏見でいじめに遭ってきた男性ダンサーや、心ない言葉で傷ついた生徒を持つバレエ教師たち、同じスタジオ、カンパニーで踊ってきた人たちが一丸となって抗議して、張本人を謝らせるところまで進んだんですよね。とはいえ、その時一緒に笑っていた他の人たちや、それを OK としたプロデューサーなどの責任は取られなかった。そして一貫の流行りなので、このブログが出る頃には下火になってることでしょう。私たちが当たり前と思ってることって本当に当たり前かな？誰かが肩身の狭い思いをしてないかな？そのステップ、手順必要かな？別に3年石の上に座って瞑想しろって言ってるわけでも、世界の不平等を修正せよと言ってるわけでもないけれども、ちっちゃい時にいっぱいストレッチしないと体は硬くなる。早くからポアントが履ければ上手な証拠。コンクールで賞を取らなければプロになれない。日本人はターンアウトができない。炭水化物を食べると太る。男の子がバレエはおかしい。本当にそうかな？それともあなたの環境内で言われてるだけで、事実やエビデンスはないのかもよ。色の違うトーシューズが出てもあなた自身には影響しないかもしれないけど、どこかでようやく認められたって思う子がいるかもしれないよね。日本人だからできないよとか、外人だから違うよねという発言に傷ついたり、じゃあ私は無理じゃんって夢を諦めてしまう子はいないかな。逆に必死で頑張ってきたのに、なんとかちゃんはなんとか人だからと努力を認めてもらえない子が出てこないかな。肌を塗るってそんなに大事なステップでしょうか？私色黒だからバレエに向いてないなんて感じちゃう子がいないかな？もしくはそういう子たちを育てることで、肌の色が違うダンサーを見た時にこれはクラシックバレエダンサーじゃないでしょと考えてしまう固定観念を植え付けていないかしら。考えるということ、一度立ち止まるということ、そんな考え方の習慣がある人って素敵だと思うんです。そして変だなと思ったら口にする。先ほど挙げた Facebook フィードのバレエの先生みたいに、他の人たちに考える種をまけるかもしれないんですから。変だよと口にした人たちが多かったおかげで、今回のただのコメントがバレエ界にスポットライトを当てるムーブメントになったように、みんなが行動するということで、ちょっと居心地悪いかもしれないけど、正しいことを言い続ける、やり続けることで世界がいい方向に変わってくれるといいですね。いかがでしたか？この前ツイッターで学校再開で不安があるからという親の話というのが記事になっていたんですが、その下に大丈夫、子供は感染しないからというツイートがありました。いやいや、確かに 1,2 月コロナが最初に出始めた時は子供への感染が低いように見られているというのは言われてましたが、 WHO が2月時点で中国では子供の感染も報告されているとアップしてましたし、海外では死亡したケースも報告されています。子供は重症化する頻度が低い、よってテストも受けないためデータに残らないというのと、子供は感染しないと言い切るのは別だよね。データを正確に読む、状況を把握する、まだわからないところもあるという理解を持つ。バレエダンサーでも言えることです。プロになる前に怪我したらやめますので、データに入らないことが多いです。バレエ医学はスポーツ医学に比べて遅れているというのも事実です。考えないで行動から卒業ってどのエリアでも大事ですよねって話でした。ではまた来週もダンサーの行動についての記事をピックアップしたので、また金曜日に聞きに来てください。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。